ちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回はですね、旅ラジオ、投資ラジオということでお送りいたします。先日岡山県倉敷市を訪れてまいりまして、そこで多少興味深いことを見聞きしましたので、それをについてお話ししたいなと思います。と、岡山県は新幹線、これまで何度かんですけれども、新幹線で通ったことがあったんですけれども、通過するばかりでですね、降りる機会に恵まれなかったので、今回と初めて岡山の地に降り立った下車して訪れたというところです。で、滞在したのが倉敷市だったんですけれども、と岡山県県庁所在地岡山市と、それと、伝統的な倉敷市、なんかこの両市の間には確執があるとかないとか、そんな噂があるということを知りまして、でその経緯、ちょっと話に聞いたところ面白かったんですよ。1961年にですね、当時岡山県知事が岡山県南100万都市建設計画というものを提唱されたそうなんです。これというものはですね、岡山市と倉敷市を中心にしまして、と33の市町村合併を果たして、でその結果として人口90万人の大都市を作ろうと、そのようなものだったそうなんです。県議会としては進めたかった賛成派が多かったものの、その党の岡山市と倉敷市の両市長が反対されたそうなんですよね。で、さらにですね、その合併調印式までセッティングされたのでしたけれども、その当日、合併調印式の当日にですね、当時の倉敷市市長が公印を隠したまま一時失踪されたというようなことがあったというお話を聞きました。で、合併、それゆえに合併はできなかったっていうような、そんな経緯で、まあその後いろいろ市町村合併などあったわけなんですけれども、岡山市、倉敷市の合併っていうものはもう初めから考えられなくなって今に至るというような、そんな噂というか、岡山の歴史に詳しい方のお話ということで、でそんなお話を聞いて大変興味深いなと思ったところです。で、当の、倉敷市はですね、美観地区が整備されるなど、まあ立派な観光地なんですよね。で、中でも、最も興味深かったのが、IBスクエアという場所でした。こちらは、倉敷紡績株式会社の工場跡地を再開発されたものです。で、そこにですね、倉坊記念館というものがありまして、これがとても良かったんです。まあ、その、紡績、殖産工業といって、古くからある伝統的な会社、倉敷紡績なんですけれども、まあ、いずれも興味深い、方たち、創立に関わった方たち、興味深い人々なんですけれども、中でも、その二代目に社長に就任された、大原孫三郎氏という方の逸話が大変興味深いなと思いました。ちなみにこの倉敷紡績の社訓としてはですね、顕受、謙虚の謙、受けるというようなもので、あります。で、その出典は諸教なんですよね。具体的には満足しておごり高ぶるものは損なわれる、謙虚に努力するものは利益を受ける、そんな意味が込められた言葉、顕受というものだそうです。で、これ、倉坊の、倉敷紡績のですね、企業理念として今も掲げられているものなんですね。で、その倉敷紡績のまた、社章なんですけれども、その社章、2と3のマークなんですよね。漢字の2と、3つの丸、2、3の丸として、デザインされたものなんですね。で、これってのが、こういう意味を持ってるそうなんですね。人はとかく一番になると慢心してしまい、心が緩み、後退してしまうものであるよと。で、何事においても、たとえ一番となった時であっても、常に2番、3番目にいるものの気持ちで努力を継続せよと、そのような訓戒をですね、形にしたものだそうです。いい話だなぁと思ったんですよね。で、今回特にお伝えしたい倉敷紡績2代目社長の大原孫三郎氏、どんな方だったか、どんな経営方針を取られたかということなんですけれども、これは倉坊社従業員の労働環境改善に尽力された方だったんですよね。その生活環境の整備、働きやすい労働者を人間として扱う、ただの労働力として見るのは誤りであるという、そういう考えで労働環境の整備に尽力された。で、具体的には社宅を整備した、そして、この 大原氏二代目社長就任の際にですね、従業員の多くが初等教育すら受けていない人が、そんな従業員の多くがそんな状況であったということに衝撃を受けて、従業員の品位向上のためにはまず教養を高めなければならぬというふうに考えられたそうで、で本社工場にですね、初校教育部というものを設置されたそうなんです。で小学校教育を受けていない従業員の方にはですね、基礎教育を行った。そしてまた工場寄宿舎には尋常小学校を設立したまた教師を招いてと正規の科目授業を行ったということなんです。従業員のための学校まで作られた。で、さらには従業員用の病院も設立された。で、医師を駐在させた。そしてまた、託児所も設置した。そしてさらには、これ日露戦争絡みで、多くの孤児が、孤児となってしまった子供たちのために孤児院も設立された。そのような方だったというお話です。で、彼の語録も掲示されていてですね、それも良かったんですよね。で、どのような言葉、語録だったかというと、こんな感じなんです。仕事を始めるときには、10人のうち2、3人が賛成するときに始めなければいけない。1人だけ賛成するというのでは早すぎるが、10人のうち5人も賛成するような時には着手してもすでに手遅れなんですよと、そういうことをおっしゃった。でまた彼はこんなことも言ってるんですね。片足に下駄、もう片方の足に靴を履いて歩き続けようと思ったが、自分の一生は失敗の歴史であった。でまた従業員を生産の道具として使役することは間違いである。働きに来る人も経営を行う資本家も双方ともに偏らない利益をもってすれば、労使協調は可能なのではないか。そしてまた、従業員の幸福なくして事業の繁栄はない。このように断ずるような考えの持ち主であったということで、この記念館に、クラボの歴史をこう記録し公開する記念館で、歴代経営者の悪口なんて書くわけないんですけれども、そういった、ネガティブな面を大きく書く、公表するようなことはないはず、ないんでしょうけれども、そういったところを差し引いてもなおですね、とても勉強になる、なんか胸に響くような言葉だったんですよね。で、この大原孫三郎氏、かなりぶっ飛んだ方だったようでですね、記念館にはなかったんですけれども、なんかネット、ウィキペディアにこんなエピソードも書かれていたのでご紹介しますね。彼は学生時代は宝刀三昧の生活を送っていた。現代で言えば、現代の通貨の価値に換算すれば1億円相当の借金を抱えていた。宝刀の結果ですね。で、その結果、父親であった初代倉敷紡績社長である大原幸四郎氏、創設者大原幸四郎氏によってですね、呼び戻され、帰ってこいと、お前は、そして謹慎させられたというようなですね、エピソードもあったりします。記念館にこのような展示はなかったんですけれども、かなり面白いぶっ飛んだ方だったようでですね、そういった性格もあったからこそなのかもしれませんね。周囲に流されず、自分の考えで貫き通した、経営方針貫き通したというようなところがあったのではないかなと感じたところです。第一次世界大戦のに関係しての特需によって発展した会社だそうで、軍需産業としての紡績、繊維業といった面が大きかった模様です。当時の政府の殖産工業政策にのっとり、でその設立の際にもですね、志に燃えた若者3人の働きかけによって富豪に働きかけた。この富豪というのが大原氏なわけなんですけれども、働きかけて掛け合って倉敷紡績という会社を創設したということなんですよね。で、今も上場されている会社ですので、その有価証券報告書などを見ますとですね、いい数字が並んでいます。自己資本比率が 58.2% でありますとか、2023年3月期の業績がそのような、財務経営指標数値がそのようなものになっている立派な数字であろうと思います。ちなみに計算して、総資産利益率 ROA を計算すればおそらく 3.2% 程度になるのかなといったところ、悪くない立派な数字だなと思いました。まあ、長期にわたってですね、良い業績でその反映としての財政状態に現れる数字、そのようにできる会社できない会社、何が違うのか、根っこにあるものは何なのかといったことを考えますとですね、教科書的な理想論になってしまうかもしれませんけれども、関わる人々の幸福を願って、その願いに基づいた経営目標を立てて、で、それを実行に移す。オーナーであるところの株主、で、また、お客、そして従業員、それぞれのためになる、得になる、いうような経営姿勢が、それを実行に移せるかどうかといったところがですね、長期にわたって繁栄を続ける会社か、そうでないか、それを分けることになるのかなと、考えさせられました。まあ、与えたものが受け取るものという考えもあります。まあ、投資家にとって健全な考え方というものが仮にあるとして、で、一例としてですね、こういうものがあるのではないかなと、強く感じた次第です。まあ、投資家に限らないかもしれませんけれどもね。まあ、ちなみに現在の倉敷紡績株式会社、セグメント情報といったところにですね、それぞれ事業の種類ごとにその業績、実績が記されています。今、かなり紡績業から始まったこの会社なんですけれども、かなり多角化が進んでいてですね、ちなみに山陽本線、電車に乗っていてですね、外を眺めていると、こんな看板が見えたんです。クラボードライビングスクール、自動車学校なんですよね。自動車学校も運営している。まあ、多角化の度合いが高いなと、強く思いましたね。で、今、創業当時の主事業であった繊維事業はですね、まあ、しっかり、売上上げて、しっかり営業利益上げてるっていう立派な数字なんですけれども、その利益の全社全体に占める割合としてはですね、かなり小さなものとなっておりまして、利益率も、かなり低い水準にあるといったところが見て取れます。営業利益率は 0.54% プラスではあるんですけれども、その水準になっています。かたやですね、今現在最も利益を稼ぎ出している事業としては、化成品事業ということで、これが第二の稼ぎ頭であり、利益率が最も高いのがこの環境エレクトロニクス事業でした。で、具体的には生産管理システムを製造販売などされているというのが、事業の内容ですね。で、まあ、これ以外にもですね、食品サービス事業、まあ、自動車学校とかここに入ってたりするわけなんですけれども、で、また、不動産、事業、これが、不動産賃貸などを行うなどして、結構しっかり稼いでいる。で、売上、営業利益率もとても高くて 65%。まあ、そんな感じなんですよね。で、従業員、今、連結ベース、4189名。連結ベースの売上高は1500億円を超えるというような、そんな会社さんです。そんな感じで、いろいろ歴史的な観光名所、倉敷市、綺麗な街、整備された街でですね、いろいろ面白かった、興味深かったんですけれども、最も印象に残ったのがこちら、クラボー記念館でありました。で、今すぐ、投資するかどうかっていうのは、そこは、状況によりけりではあるのです。今すぐ投資するとかいう話ではないんですけれども、その長期にわたって繁栄を、しっかり売上を上げて、しっかり利益を上げ続ける会社というものの本質というのは何なのかなということを、考えさせられた、倉敷での滞在でありました。ということで、今回はですね、旅ラジオということで、倉敷ラジオをお届けいたしました。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さよなら。